もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介するコーナーです。今回の前半は議会報告会意見交換会の会場からレポートをお送りします。後半は3月定例会のお知らせについて議会運営委員会副委員長の佐藤正弘議員からお話を伺います。早速前半です。1月に開催された議会報告会意見交換会の栄館会場からのレポートをお送りします。横手市議会では現在より開かれた議会を目指し議員が一丸となって議会改革に取り組んでいます。その活動の一環として議員が各班に分かれ直接市民の皆さんに議会の活動状況をお知らせするとともにさまざまな課題や姿勢議会について意見交換を行う議会報告会意見交換会を開催しました。それでは栄館での様子をお聞きください。今日は1月26日日曜日です。議会報告会意見交換会が行われている栄館に来ています。午後1時30分から始まり閉会した今は午後3時を過ぎています。こちらの会場は一般の議員6名が担当し参加者は17名でした。では栄地区会議の議長和賀幹事さんにお話を伺いたいと思います。お疲れ様でした。
どうもご苦労様です。よろしくお願いします。
まずは会が終わって率直な感想をお聞かせください。
昨年まではですね、平日の夜早めの夕ご飯を食べてからの開催ということにしておりましたけれども、できるだけ女性の方々それから若い方々の参加をお願いしたいということで日曜日の昼の開催にしましたけれども、女性の方々数名参加していただきましたけれども、若い人方やはりあまりなくて、そこら辺がちょっと残念だったなと思います。
さて今回テーマが人口減少とそれに伴う高齢化、公共交通、空き家問題だったんですが、このテーマを選んだ理由をお聞かせください。
特に大きな理由というのはないんですけれども、今全国的に人口減少問題というのは大きな問題になっておりまして、この秋田県あるいは横手市、秋田県の場合は人口減少率あるいは高齢化率が日本一、全国一ということで非常に不名誉なこの記録なんでですね、ぜひこの大きい問題をテーマにして、それをこの横手市あるいは栄地区に当てはめて皆さんにお話を伺えたらな、お話をしていただけたらなということで選びました。
議員の皆さんの対応はいかがでしたか？
今回は3つのグループに分かれてですね、それぞれの班に2人ずつ張り付いていただいてこう討議に参加していただいたんですけど、議員の皆さん本当に一生懸命我々にアドバイスをしていただいてですね、本当に大変有意義な会じゃなかったかなと思います。
参加された皆さん普段思っていることをお話しできたようでしたか？
私第2班の方に参加しましたけど、2班ではですね、やはりそれぞれ自分の普段考えていることをですね、率直にこう意見を出していただきました。ただちょっと時間が短かったかな。
そうですね、まだまだお話ししたいという雰囲気でしたね。
そうですね、やっぱり人数が多くなって、ね、お話しする人が特定されてしまいますけれども、このように小グループにこう分かれてやりますとですね、それぞれ一人一人が意見を述べる機会が多かったような気がします。大変良かったと思います。
最後に横手市議会そして横手市議会議員の皆さんに期待することを教えてください。
まず喫緊の今市で抱えているいろんな問題をですね、ぜひ議員の皆さんに頑張っていただいて、市の市長さんあるいは市の市役所の皆さんに葉っぱをかけていただいてですね、我々の生活をぜひより良いものにしていただければ大変ありがたいなと思います。
ここまで栄地区会議議長和賀幹事さんにお話を伺いました。今日はお疲れ様でした。
どうもありがとうございました。
続いて一般の班長を務めた菅原啓津議員にお話を伺います。 日はお疲れ様でした。
はい、どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。
さあ、会が終わって率直な感想をお聞かせください。
はい、非常にこうよくこう話してくれたなって。自分の身近な問題、こういうものが非常に多いようにこう感じました。で、来てくれた皆さんが非常に積極的に真剣にこう私たちにですね、で訴えてくれたので、なるほどなと思ってですね、今日は来てました。
どの班も大変に活発で、先ほど和賀議長さんが1時間半だと足りないぐらいだとお話ししておりました。
私たちも伊豆を図鑑はそういうふうに設定はするんですけども、やはりその限りではなくて、その場の臨機応変に対応はしています。
最後に、今回出た意見がこの後どうなっていくのか教えてください。
はい、本当にこう身近な問題、そして今起きてから年数はだいぶ経つんです。空き家問題になって長いんですよ。で、進まない状況にあるので、これは何としてももともとですね、市と私たちが真剣に一日も早く解決する方向ですね。例えば法律であれ、いろいろ制度改正だとすれば、もともと上ね、県も含めて国も含めて、やはりこれじゃダメだってことを訴えながら進めて、そしたら国境コツもそうなんですけども、免許返納の話も出ました。そうすると足がね、田舎ってやっぱりないとどうにも出られない。こういう大きな問題もやはり早く、今実証実験のものがあるのでやるんです。市でスクールバスを使って一日朝2つ午後から2便とやるんですけども、この実験もですね、ぜひ市民の皆さんにこう理解を得て、でこれをもっと全市にですね、やはり広めながら、今来ているその足高齢化の伴った足の問題ですね、それ免許返納で、これも安心して返納できるような、やっぱり横ですね、していければな。で、そういうようなものもやっぱりもともと市と一緒になって、成功するようなですね、実証人権にしていきたいな、そう思っています。
ここまで一般の班長を務めた菅原啓津議員にお話を伺いました。お疲れ様でした。
どうもありがとうございます。
前半は1月に開催された議会報告会、意見交換会の社会館会場からのレポートでした。